君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
お掃除ロボとか羽のない扇風機とか足もとか、僕らがえいっと思うものの研究って一体いつ頃から始めていたんでしょうね。 3D プリンターは70年代後半だそうです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は三次元造形技術の歴史のお話。三次元造形をライフワークとして自らを生きた化石と呼ぶ義歌大機械工学系阿部文江先生を訪ねます。
三次元造形って、はい、いわゆる 3D プリンター。
そうです、その通りです。はい、
3D プリンターって僕ら突然出てきたイメージがあって、はい、それまでプリンターといえば紙に印刷するものっていうイメージがあったんですが、はい、違うよ、立体造形物ができるんだよっていうのがにわかには信じられなくて、はい、実際に作ってくずくずの中から、はい、なんか可愛い人形が出てきた時にはびっくりしたんですけれども、きっと現場の人たちは突然できたわけじゃないんでしょうね。
そうですね、試行錯誤をしながら、うん、はい、
いつ頃から研究っていうのは現場では始まっていったものなんですか。
なのでですね、70年代終わりから80年代ぐらいでその最初の何でしょうね、原理というかアイデアが出てきて、うん、それから研究が始まってっていうことなので、
70年代終わりから
80年代初めぐらいからアイデアが出て特許が出始めて、でそれから徐々に技術がまあ進歩していってっていう。
ピンクレディーが歌っていた頃から、
そうでしょうか。
先生ご存知ないかもしれませんけれども。
いや現役です現役です、
はい、そんな頃から元はあった、
はい、元はあった。しかもまあ日本からも最初の特許が出てたので、十分日本で育った技術だったかもしれない。
大体そういう技術ってね、はい、欧米っていうのを伺うんですけれども、
はい、日本も負けてなくて、アイデア的には同時期に、はい、
日本でも研究が始まっていた。
そうですね、特許が取られてます。はい、
へえ、はい、70年代80年代と
80年代、そうですね、81年に名古屋工業試験場の小玉さんという方が最初の特許出されてて、
しかも名古屋
です。
愛知県
愛知県、はい、
そんな身近で、僕らの身近なところで、はい、3D プリンターの研究始まっていたんです。
おぎゃーと生まれたのはそこです。ほぼアメリカとも同時でしたけど、はい、
でそういったものが今僕らの隣にある 3D プリンターになってるわけではないんですか。じゃあ、
考え方は一緒ですね。削らずに溶かさずに、うん、作るというものを積み上げていくというか、足していく、アディティブマニファクチャリングというんですが、足していく技術、足していきながら作っていく、ものを造形するっていう技術なので、ーベースは同じです。
一体どうやって、はい、3D プリンターが、はい、3D なものをプリントするできるのか、はい、もう本当に簡単で結構ですので、ちょっと教えていただけますか。
まずですね、作りたいものを、まあ、イメージする、うん、でそれを、まあ、CAD データとかデータで作る、
パソコンの中で立体データを作る。
でそれをですね、こう層状にスライスする、なんかそのリンゴのスライスする、ポテトチップスにするときに何かをこうスライスするような形で、うん、一層一層のスライスデータというのに分けていくんですよね、うん、でそれを一層ごとに積層していって、うん、昔小学校の時とかに、工作とかでやったかも分かんないですけど、等高線で切って山を作るみたいな、あんな感じでこう層を一個一個積み上げていって、その断面の層を積み上げていって三次元にするっていうようなことで、最終的に得たい三次元形状を得るっていうのが基本的な原理です。
一層一層重ねていってるんですか。
一層一層、そうです、
はい、時間がかかる。
まあまあ多少は、はい、努力してそれも高速化はできて、うん、できつつありますが、はい、
一層っていうのは、はい、幅は 結構薄いわけですか。
あのピンキリですね。
ピンキリ、
はい、なので
設定できる、
設定できる精度を、といい精度、細かいものが欲しいとなると、そう一層の厚みは薄くなりますし、うん、まあ、あのザクッとした形でいいわっていうことであると、あの段々がこう見える、階段が見えるぐらいの、うん、厚みの層になります。
その代わり早くできるわけですね。
まあ、そうです ね, ね, そうですね。なので、まあ、あのターゲットを何にするか、得たいものによって、うん、あの条件変えていろいろなものができる、はい、
そういう仕組みが、まあ、いわゆる僕らが言う 3D プリンター
そうです、ね、
というものなんですが、はい、先生はですね、はい、早い段階から研究に加わってらっしゃった、はい、
そうですね、1994年に博士課程から研究をしてましたので、
うん、はい、学生時代から
、学生時代、はい、
面白くなかったですか、そんな頃。
めちゃくちゃ面白かったです。
僕らもだって出てきた時に、そんなことできるのと思ったんですけれども、もともとはどういう分野、大学入った時には 3D じゃないですよね。
3D じゃなかったですね、うん、なので、あの修士課程まで徳島大学でいたんですけれど、
あ、四国のご出身、
四国、はい、
はい、
でその時にはあのセラミック、ジルコニアセラミックスっていうのの、はい、特性とかについてちょっと研究してました。
それが、あ、そういう 3D
ご縁があって、
ご縁があって、
はい、ご縁があって、あの阪大の方に行った時に 3D、 あの3次元造形面白いよっていうのでテーマを紹介してもらって、
徳島から、
そうです、
海渡って、
海渡って
阪大、
阪大、
はい、
で そこから研究始めた感じですね。
もちろんその頃 3D プリンターはなくて。
ないです。あっても自作するのとあんまりレベル変わらないような。
あ、とりあえず作ってみようかみたいなことを言ってる先生たちのところに、
そうですね、
若き阿部先生が入っていったわけなんですね。
やりたいことはたくさん、可能性はある技術だと思ったので、うん、やりたいことはあったんですが、やはりその当時売られてた機械ではやりたいことができなかったので、まあ、自分たちで作り上げてって、その時には
90年代頭。
いや、そうです、そうです、そうです、
で始まったわけなんですね。
はい、はい、あくまで加工の研究室だったので金型を作ろうということで、うん、その3次元造形の中でも金属を直接作ろう、金属粉末から金属の3次元のものを直接作ろうっていう研究をしてました。
あの今 3D プリンターっていうのは基本的には材料何でできるんですか。
それこそヤマダ電機とかで売ってるあのお手頃な価格のものはプラスチックのものですね、
うん、
でもあの産業界としては今あのかなりこの私が研究してた金属の3次元造形機っていうのも、うん、あのいいものが市販されてまして、
うん、
そういうのもできます。それこそなんでしょうね、うん、飛行機の部品とかも今3次元造形機で 3D プリンターで作れるようにな
ってるんですか。
なってます、なってます。
金属を
直接
粉にしてそれを重ねていく、
そうですね、粉にレーザーを当てたりとか、うん、電子ビームを当てたりとかして部分的に溶かして、それで、3次元のものを直接作っちゃおう
という、溶かして重ねていくというものなんですね。
はい、はい、
へえ、あ、粉をのりで貼っていくわけじゃなくて、
なくて、まあ、金属溶けますので直接溶かして積層していくことによって作っていく、
うん、あ、そういう飛行機の部品とかも 3D プリンターでできちゃうんですね。
できてます
今、
はい、逆にこうお得意な分野に今なってますね。
へえ、はい、早くもその90年代にその日本では金属の3次元造形の研究がされていたわけなんです
ね。そうですね、頑張ってました。
でその後はどんな風になっていくわけですか。
で私はですね、うん、2006年からちょっとあの研究職離れて民間の方の企業行ってたんですけど、その間にですね2009年ですかね、
はい、
この辺りでもうあの今いろいろな人がいろいろな呼び方でこの3次元造形呼んでまして、
うん、
私のやってた頃にはラピッドプロトタイピング、あの早く試作品を作ろうっていう技術でしたが、
うん、
まあ、あとステレオリソグラフィーだったりとかいろいろ呼び方があったのを、2009年にこのアディティブマニファクチャリング、いわばもう削らずにくっつけていくことでものを作ろうというのに統一されて、
うん、
っていうようなこう世界的にこうなんでしょうね、共通の認識で言葉統一しようというような流れが出て
世界とつながってきたわけですね。
そうですね、世界でも注目されてきて、でその後オバマさんが3D プリンターで頑張ろうみたいな演説をされて、うん、そこから皆さんの耳にも 3D プリンターって っていう言葉が浸透するというか有名になってきて、
オバマさんで有名
になった、オバマさんで有名になった感じを私はそう思ってますね
急に最近の話になりましたけれども、
そうですね、そうですね。
で、安倍先生はそのじゃあ民間に行った時はもう三次元造形には関わらなくなっちゃったんですか？
そうですね、ちょっと職種的にというか内容的に三次元造形と関係なかったので、うん、あくまで個人の趣味としてちょっとこうの横から見てるみたいな、で講演会とかがあったらちょっと見に行くとかいうそういう感じでは関わってたんですが、うん、研究としてはちょっと離れてまして、その間に大変動というか、うん、急に注目されるようになったり、そうですね、言葉的にもラピッドプロトタイピングとか三次元造形よりも 3D プリンター、うん、3D プリンティングっていうのが有名になったっていう。
もちろん先生が別の研究メインでされていて、あくまで趣味で三次元造形
趣味で
関わっていたって言った時にぐわーっと技術は
進んだわけです、ね、そうです、その間に技術というか知名度が上がったというか、あとはその周りの技術も上がった、ですからパソコンというかですね、それもすごくスピードアップして、
なるほど、
もう CAD の方とかも速くなったりとか で、うん、でレーザーも高出力でお安いものが出たりとか、うん、かつて やってた時にやれなかったことが周りの技術が発達したことによってやれるようになってきたっていう。
先生は結局何年ぐらいまで現場にいることができたわけですか？民間に行くまでっていうと、
民間に行くまでなので2002年ぐらいまではこの直接関わってた感じ
っていうと、 Windows ミレニアムぐらい、
そうですね、ミレニアムの頃にはでも
XP 出る前みたいな、
そうですね、それくらいでしょうかね
でもそんなパソ、いわゆる僕らが使うような Windows パソコンではない、
当時はちょっと CAD を何か書きたいとか思っても、うん、もうワークステーションって言って、うん、冷蔵庫よりちょっとちっちゃいかな、パーソナル冷蔵庫よりちょっとちっちゃいかなぐらいのを横に据えて、それでもなかなか遅かったよっていうような時代、うん、でレーザーもすごく本体でっかいんだけど出力ちっちゃかった、金属粉末が十分溶けないねっていうような苦労をした。
レーザーの進化もあったん
です。レーザーもすごく進化しましたね。ちょっと今復帰してびっくりしてる感じです。
あ、そうですよ、はい、それで復帰されで現場に戻ってらっしゃ
って、はい、現場に戻ってきました。まさかの、はい、
まさかの、
まさかの、はい、
復帰っていうのはこの豊橋の技科大に来て復帰っていう感じですか？
そうですね、豊橋技科大さんに来て、うん、研究職に復帰というか初めて就職したというか。
あ、いつ頃豊橋にはいらっしゃったんですか？
この4月着任しました。
あ、じゃあこの2017年の4月に、はいはい、着任をされて、
はいはいはい、
でここでは、はい、三次元造形の研究ができる。
そうですね、今そういう三次元造形でまた頑張ろうという、
趣味じゃなくて、
趣味じゃなくて、はい、
本職でできるような、
今度はちゃんと勉強しないといけない
、はい、というと15年ぶりとかそんな。
そうですね、一時期ラピプロ禁止令とかいうのも出た冬の時代もありましたが、今やっと
それは日本がそういう空気になったんではなくて、
じゃなくて私の周り、個人的に私がそういう
場所ちょっと今離れておこうという、
はい、
そんなにお好きだったんですね、逆に言うと。
結局そうですね、うん、楽しかったですね、当時一生懸命やってた時楽しくて、うん、ずっと気になってた。
でも本職がおろそかになってはいけない。
そうですね、そうですね、はい、
自らをこう厳しく
厳しくで陰でこそこそっと気にしながら、はい、
まるでアイドルの追っかけをする女子高生みたいですけれども
そうですね、うん、もう今やその本当に三次元造形、今となってはライフワークかなという、うん、はい。
でもそうやってね、ほとんどこう禁止にしていた期間もあったぐらいで戻ってらっしゃったということですけれども、はい、ご自身のことを生きた化石シーラカンスなんて安倍先生おっしゃるんですよ。
はいはいはい、浦島太郎子は超えてて化石だなっていう時代はすごく進んだ、はい、
ずっと十何年ぶりとはいえご専門でやってらっしゃっても、はいはい、ここはどこみたいな、そんな感じ。
そうですね、その四半期を売られている企業も統一っていうか統合とかあったりとか、新しい企業が出てきたりとか、うん、新しい技術が出てきたりとかで、やはりそのちょっとこう別のところから見てるのでは分からなかった、やはり世界的な流れがありますね。 ですね、はい、なので今一から勉強をし直しです。
新しい技術がいっぱい。
そうですね、当時は夢だったその全部造形してるところを全部真空にして、結局その熱を加えると必ず酸化するので、なのでやはりあの理想的には真空の中っていうのがいいんですが、うん、当時はやはり そういうのが技術的にできなかった、
はい、
だそれが今やその電子ビーム、要はもう真空の中でものができるようなあの時代になっているので、うん、すごくこう技術は、まあ、そういう意味では技術は進んだなと。
じゃあって困惑するよりもワクワクする。
そうですね、
それできるの
っていうような。そうですね、当時やりたかったことは今できてるんだっていうのは正直あります。
90年代の人が、はい、あの2010年代に来たわけですね。
そうですね、そうですね、そうですね。もうあの当時あの、ね、一緒にこうやってらした先生方とかは皆さんこう、うん、リタイアされたりとかで、もうあんまりいらっしゃらない、もうすでに状況
を。じゃあ安倍先生世代は、はい、もう本当に化石で、
はい、
あ先生あの時代の人が動いてるよっていう感じの。
そうですね、そう、もう私の中ではそんな感じ。
今あの第一線で研究してらっしゃる皆さんはその時代をご存じない、
知らない方の方が今は多いと思います。
あのその人の先生からは聞いたかもしれないですけれども、
そうそう、ね、
直接現場を知ってる人はもう、は
い、もういないですね。
安倍先生ぐらい。
そうですね、はい、
逆にでもじゃあそういった先生たち、安倍先生のね、その早々期の話興味があるんじゃないですか。
あの古いところの苦労話はいくらでもできますという形で、
こんなコンピューターでなあみたいな。
そうですね、そうですね、で当時いろいろなものが手に入らなくて、うん、自分たちで準備しないといけなかったので骨を作ろうとしたんですね。チタンの粉末からチタンの骨を作ろうとしたんです、うん、
そのチタン製の骨を。
そうです、そうです、人工骨とかにちょうどいいだろうと思って、うん、チタンの骨作りたかったんですけど骨のデータがないんですよ、はい、困って学生たちでケンタッキーフライドチキンに行って、うん、であのとかあのモスチキンを買ってきて、うん、で学生たちで食べて、
うん、
で骨捨てないでねって言って、うん、でその骨きれいに洗って、うん、キャドデータ取って、はい、それで作ったりとか。
鳥の骨ならできた。
鳥の骨というか、うん、要はみんなで食べて、うん、美味しくいただいた後で物作ったりとか、なんかそういうこう全部一から手作り、いろいろ楽しかった時代ですね。
はい、はい、そういう話ならできますわよ、
できますよという、
はい、ことですね、はい、楽しそうですんでぜひ先生たち聞いてみたらいいんじゃないかなと思うんですけれども、はい、でもそうやってワクワクしながら安倍先生が現場に復帰されて、はいはい、でももうあの時代とは違って 3D プリンターもそれこそ電気屋さんにあったりもする時代ですよ、
はい、そうです。これからですからより身近なところでその、うん、昔、うん、とやっていた技術っていうのは、うん、今もう市販されてても1億円とかする機械になってるので、
はい、
そうじゃなくってもっと身近で我々の、まあ、手の届くところで使えるような技術になっていけばいいなと。それをまたそのあのあくまで私加工の今研究室なので、うん、加工の現場でも活かせるような、うん、そういうような技術がまた提案含めていらの作っていけたらいいなと思ってます、
うん、プラスチックのものはもうあるみたいですけれども、はい、金属のものでそうやって身近なものをっていうことですか。
まあ、それも将来的なのですが、うん、今これだけこのプラスチックのものが普及しかかってるところなので、うんうん、それをそのまあ産業界の方に活かせないかなと、
うんうん、
なので中小企業さんでも手の届く 3D プリンター技術とかですね、うんうん、で今この目まぐるしくその商品もどんどん変わっていってますので、
うん、
そういうのでこう、時間を開発の時間をさらに短くするとか、そういう在庫を持たないためにあの役立てるとか、はい、
なるほど、
そういうのに、うん、プラスチックの、うん、プリンターも役立てればいいなというところですね。
最近あの、ね、我々の家にもパソコンの隣には普通のインクジェットのプリンターならありますけれども、
あります、
そのうち、う
ん、そうなんです、
3D プリンターもパソコンの隣に置いてあって、
そうです、
夏休みの宿題それで作ったみたいな。
そうです、もう来るんじゃないかと私は思ってます。
あ、そう、簡単になってこう値段が安くなるポイントっていうのはあるんですか、はい、
そうですね、今もうすでにたくさんできてるん ですよね、うん、結構もう本当にアマゾンとかピッて見ただけでもたくさんのその装置出てまして、うん、特に今実を言うところ中国が強いんですよね。中国の会社が本当に金属のものからプラスチックのものまでたくさん作ってたくさん販売されて
る。アメリカと日本で始まった技術
技術が今中国どうもこのままいったら中国一人勝ちになりそうかもしれない。
さすがですね日本の製品っていうのは70年80年代に早めにアメリカと始まりましたけれどもないんですか。
ですね、実を言うと私がやってたあの時に一緒に勉強してたような会社さんが、うん、今あの金属のプリンター作ってなんですけれど、うん、作ったのが早すぎたところもあって今またもう一回頑張ろうみたいな風に横から見てたら思えるんですが、うん、なかなかこう日本で一時期こう盛り上がった時に頑張った人たちっていうのはちょっと一時息切れした感じですかね。会社とかその装置メーカーさんとか
早すぎた
早すぎた頑張って早すぎたところもあって
今ちょっと今日本では 3D プリンターの分野っていうのは
産業界で使うような 3D プリンターっていうのは今なので、うん開発中と聞いてますが、
うん
はい、
あじゃあちょっとここで逆転ホームランを
そうで狙って開発中とてもいいものができてますというふうには伺ってるんですが。
なるほど。
まだ市販化されてないと思います、
は
い
まあ、その辺も含めて ね、またこれから変わってくるんじゃないかなと思います、
は
い、
そうです ね、ぜひ日本の方に風が吹いたらいいなと、はい、古い時代から知ってる私としたら、うん、思います。
なんて言ったってそう他には多分世界見回してもない第一次
はいそうですね、
三次元造形研究の時にいた安倍先生が復帰しておりますん で、そうですね、
第一世代と呼ばれてますね、うん、どうも
第一世代、
第一世代と呼ば
ちょっと世界の研究者たちは戦々恐々としてるんではないかなとい
や
思ってるんですけれども、はい、先生とってもあの気さくな方でですね、はい今日もあのラジオではわからないんですけどほっぺたに絆創膏を貼ってらっしゃって
はいちょっと猫に引っかかれまして
そんな一面もお持ちです
、はい
はいまだこちらで始まったばっかりということですけれども、はい、ぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はいどうも。
天白の城
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうがせっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました阿部先生の業界用語は
3D プリンター。削ることなく材料を孵化していくことで3次元モデルを作る、積層造形機です。で遠くない未来にパソコンの隣にインクジェットプリンターとかと一緒に 3D プリンターが並んで置かれる日も、来るかもしれないと願ってます。
インバウンドにクールジャパン。日本も今や観光立国の意識なくして明るい未来は期待できない状況です。そこで技科大の頭脳は何ができるか。次週1月20日の天白の城は先頃技科大で開催された観光シンポジウムのお話。今なぜ技科大で観光なのか建築都市システム学系渋沢博之先生に聞きます。お楽しみに。